Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして、12月28日、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日は先週に引き続き、堺市で結婚相談所ことぶきプロデュースを運営されている岩田敏子さんの人生ストーリーの続きにご一緒できればと思っております。天真爛漫に楽しく過ごした子供時代、両親の仕事の都合で早いうちからいろんな経験をしたこと、そして知らない土地へ行ったこと、楽しい学生時代、社会人になり恋をして結婚もしてお子さんも生まれて、いろんなことがあり離婚したというところまで聞かせていただきました。さて、これからどんなストーリーが展開されていくんでしょう。今日も最後までどうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
それはどういう？
そこはないし、そこは壮絶やね。ちょっと私の中ではあるかもしれへん。
ちっちゃいから、
うん、全部めっちゃ当たったの。じゃあになるんですよ。言ってたの。
なるほど。
すごいでしょ。もう何にもお嫁に出した。全部の条件満たす人はいてないよっていう。いや、これも一緒と思って。
すごいですね。
そこに戻る。相手をどこまで許容できるか、ここに来たよね。心の声が出たんかもしれへん。結婚式ってやってるかもしれへんよ。
なんで結局つながってるやん。
そうそうそうそうそう。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。でまあ離婚されて、うん、親の会社とか手伝ったりしながら、そうそうそう、子育てはどうでしたかな。それこそ男の子二人やし、うん、中学とかになったりね、
みんな。まあそれこそ反抗期は来るし、結構大変やったかな。でまた上と下と性格違うしね。
そうなんですね。
うんうん、
で、その、親の会社を、
うん。親の会社を手伝いながら、うん、仕事をしてて、はい、で、今の夫と知り合うのかな。
あ、それはどういう？
そこはないし。
あ、それ内緒なん。内緒なん、わかりました。結婚して、どれぐらいで、
うんうん、?1 年ぐらいしてから今の夫と知り合ったかな。うん、
結婚する？
いや、結婚はね、ずーっとしてなかった。
あ、ずっとしてなかった、
うん。お付き合いをしてて、うん、はんはん、もうまたそこでまた揉めて、はい、親と揉めて、はい、親の会社を今度私が辞めて、
辞めて、ね、
辞めて今の夫のところに行って、はい、でずっとそこから事実婚をしてたかな。
あ、
うん、結局ほら子供がね1回離婚してるから苗字がもう2回な変わってるでしょ。
はいはいはい、はい、
でまた今度したらまた変わるし、はい、なんかそこはもう席は入れられへんしっていうので、
あ、
うん、しばらくずっと事実婚してて、で下の子が大学卒業したから、で、席を入れた。
あ、 なるほど、うん。それで岩田さんに。
そうそうそう。うんうん、
その、まだ子供さんとかがね、多感な時期とか、うん、それやっぱり説明っていうか。
いろいろね、そこはもういっぱいいろんなことがあった。うん、今はね、やっとこうやって話もできるし、子供たちもとも会えるけれど、なかなかね、もう語り尽くせないような山ほどいろんなことがあった。
ほんじゃもう、ご両親と会社辞めてから、
う
ん、
そこから疎遠になって
る。疎遠になってるんですね。うん、あ、そうなんですね。
うん、
ご兄弟とも。
そう、兄弟とも疎遠になってる。そこは壮絶やね。うん。
ご主人は初婚。
うん。主人も再婚。
もう再婚でね。
うん。主人は主人もね、子供が一人いたんだけど、はい、別れた奥さんの方に子供を。
なるほど。
で、主人はかわいそうに会わせてもらえなくて。
そうなんです。うん、
で。まあ、知り合った時にまだ37とか38とかやからね、私はもう子供2人いてるから、でもそんな年やし、その年から子供はもう産むつもりはなかったけれど、夫はね、まあ、私より1個下やから、それこそ30過ぎの人とかとでも一緒になれるからね、うん、それやったらまた次自分の子供作れるじゃない、
うん、
だからそうしたらっていうのも言ったけれどね。
ああ、そういう話もね、
うん、
して、
うん、でもそれはもういいねんって言って、私あなたの子供生まれへんよって言ったけど、うん、もうそれはいいねんって言って、うん、でも今でもやっぱりちょっとそこはちょっと私の中ではあるかもしれへん。
あえてそんなあんまりね、
言葉にしないけども、言わないけどね、
心の中ではちょっと、うん、そういう、
うん、
あんねんね、うん、なるほど、まあ、
ね、彼は彼で選択をしたんやろうけれど、うん、
でその、うん、ご両親の会社とかを辞めて、
うんうん、だからそれで、会社を辞めて夫の方に来て、
はい、
でそこで就職したのが人材派遣をしてる会社やったの。そこに就職をして、去年の年末まで勤めたから16年間勤めた。もうあのね、小さい会社やからね、もちろんお客さんのところへ行って、どういう人材が欲しいか、募集して欲しいかっていうのを聞いてくるでしょ。で、その募集もかける。例えば、求人誌とか、そんなに募集をかけることもする。で、応募来た人を面接する。で、その人をこんな人ですよって、まあ、登録してる人もいるから、その中からも探して、この人やったらどうですかって言ってお客さんに紹介する。で、仕事が始まると、ちゃんとできてますかとかって言いながら、そこをサポートし続ける。で、まあ、人材派遣なんで、期間が絶対決まってるから終了の時が来るので、終了になったら、じゃあまた今度っていうようなことで、それをずっと繰り返す。だから全部してたかな。
っていうか、そしたらあれやね、大きな会社やったら、うん、まあ、それを分散したり、まあ、専門的にやるんやけど、ちっちゃいから、
うん、全部。それがでも良かったと思う、うん。で、たまたま、そこの人材派遣会社で、保育士と幼稚園教諭の派遣を、今までしてなかったのを、しましょうって言って始めたの。
あ、それ岩田さんが、
そこの会社で。提案して、
うん、へぇ。
で、それがね、当たったの。めっちゃ当たったの。
へー、
うん、だから保育園と幼稚園は結構あちこち行ってる。で、こんなん始めましたからって、うん、PR して、ま、営業回って、で、またオーダーもらって、保育士派遣して、うん。人材派遣の会社は辞めたいと思ったことなかったね。
へー、
うん。
そうですか。うん、まあでもやりがいありますよね、それは。
ある、
うん。めちゃくちゃ。
あるね、うん。
まあ、でもご自分にめちゃくちゃ合ってたわけですよね。
合ってたと思う。それを16年間やってて。
で、
うん、
その、どうして、その、
そうよね。
結婚相談所というところにたどり着いたのかというのが。
そこの会社で、はい、まあ、人材派遣もしてます。で、他の仕事もあったんだけど、はい、何か新しく新規事業をしましょうっていう話になって、
はい、
で、その時にマッチングでしょ、人材派遣って。
はい。
そのね、ビジネスモデルが結婚相談所とね、すごく似てたのね。
はい。
あの、物を売り買いするわけでもないし、はい、人のお世話をするっていうので、はい、で、結婚相談所を新規事業にしましょうって私が自分で提案をして、うん、で、認めてもらって、立ち上げて運営を任されるようになったの。結婚相談所も。
ほうほうほう。
でも、今までずっと人材派遣してたから、人材派遣はそのままで。そのままで結婚相談所が上にオンしてきたから、でも、やりがいがあったし、楽しかったから、すごく良かったんけど、でも、ね、結婚相談所の方が、より魅力を感じた。
もう、これ一本で行きたいと。
行きたいと。
じゃあ。
じゃあ。じゃあ。じゃあになるんですよ。
根性出していこうか。
そうそうそうそうそう、そう、うん。
でも、満を持して。
そう。で、それが今に至る。
ああ。
うん。
その、すごい、こう、お聞きしてるだけでも、その、あの、人材派遣とね、
うん、
結婚相談、まあ、マッチングとかね、うん、そういう、こう、セッティング、マッチング、うんうんうん、いろんな面で共通点があるなと思ったんですけど。
そうなのよ。すごいのよ、そのね。
はい。
人材派遣で、職場見学って言うんやけど、はい、その、お仕事してもらう人を、その会社に、いきなり行って仕事するわけにいかへんから、こんな職場であなたはお仕事できますか？で、反対に企業さんにも、この人が来てここでお仕事できますかっていうのをセッティングするのね。それ職場見学って言ってるんやけど、それに、スタッフさんを連れて行くときに、私も一緒にそこへ同席するからね、行くときに、お見合いやと思いなって言ってたの。採用試験じゃないから、あなたが断ることだってできる。でも向こうの人も断ることだってできる。50-50 やから、お見合いやと思って行ったらええよって言ってたの。
なるほど。
すごいでしょ？
なるほど。まさしくでもそうですよね。
そうやね。
うん、
で、そこでその子がこう派遣で仕事を始めるでしょ？で、ものすごくその向こうの企業さんと馴染んだら、向こうだって、仕事ぶりも分かってるし、馴染んでるから、直接雇用にしたくなってくるの。じゃあ、うちの社員になってって言われて、まあ、その子だってそこでうまいこと言ってるから、社員になるでしょ？その時に私がね、なんかお嫁に出すみたいやわって言ってたの。
言ってたんや。わー、すごい。
言ってたの。
感動ですね、なんか。
そう。もう何にもお嫁に出した。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
と岩田さん、この辺でまた、
はい、
今日も一曲お願いしたいなと思うんですけども、
はい、サザンオールスターズのラブアフェア。今の夫が歌う歌ですね。よく歌います、夫がカラオケで。
わかります。それでは曲紹介の方お願いできますか？
はい。ではサザンオールスターズでラブアフェアです。
Oh, 涙
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの中から Be Happy、 よろしくお願いします。
そしたら、うん、こう実は、うん、こう人材派遣と結婚相談所っていう、うん、その、うん、全然分野が違うように思うけど、うん、実はやってることってのはほぼほぼ同じような、
そうすごく似てるの、
そのクライアントのあれが違うだけで、うんうん、こうアプローチの仕方は一緒という、
そう
ほぼほぼ
そうでね、もう一つこの間から考えてたのがね、スタッフでここ仕事をしたいですって登録に来られる時にね、
はい、
あなたの希望は どんなところでどんな仕事をしたいのって聞くのね。例えばお家がここやから通勤時間はどれぐらいですかとか、残業があるとこできますかとか、勤務時間どんな希望ですかとかっていろいろ聞くでしょ。で全部こういろいろ聞くけど、そんな全部条件満たしてることはまあないよとかって言ってて、で3日ほど前に思ったのが、結婚相談所もね、入会された時にね、相手の希望を聞くのよ。何歳から何歳ぐらいの人と結婚したいですかとか、
ですよね、
どんな仕事してる人ですかとかね、うん。で、最後にね、全部の条件満たす人はいてないよっていう。いやー、一緒と思って。で、そらそうでしょ。
ですよね、うん、確かに、うん、全くその通りですね。ああ、うわ面白いな。
そしたらどこを譲るって、例えば30分で行けるとこって言ってたのをあと10分広げようかとか、あと15分広げようかとかって言って幅を広げさせてたのね。じゃあ今ね30歳から40歳って言ったけど、41とか42もいいん違うとかで幅を広げるっていうね。すごいね。
すごいですね、
うん、
面白い感動ですねなんか、
うん、
じゃあもうほぼほぼ丸っぽその人材派遣の時の16年の、
うん、
知識と経験が今持っていけてるし、これからも持っていけるっていう、
そうなのよ、うん、でもう一つその今度企業さんにこの人をって紹介してる時にね、この人こんなことできるんです、この人ここがいいんです、この人こんな性格でこういうふうにできるんですっていうのを企業さんに紹介してたの。これも一緒なのよね、プロフィール作るときにね、
うん、
お料理得意ですとかね、うん、性格穏やかですとかって、いやこれも一緒と思って、
すごいですね、うん、へえ、
すごいすごい、なんかだからね、16年の経験はね全然無駄じゃなくって、むしろ素晴らしい経験をしたなと思って。
そりゃそうですね、面白いな、
自分でびっくりしてる、
よくぞたどり着きましたね本当に、
うん、
結婚相談所自体は初めてまだ回らないけども、 その何万人っていう人たちとの、ね、
うんうんうん、
やり取りであったりとか、
そう、
そういうのが全部生きてきてるっていうか、
うん、
活用できるっていうのは、
うん、
すごい財産ですよ
ね、え、ありがたい、本当にありがたい経験させてもらった。
いやー、それはそれは、いや、そしてしかも、
うん、
お名前のとしこ様の
そこに戻る、そう、
こと
ぶきが
あるでしょ、
ねえ、これもうありがたいよね、
もうちょっとできすぎできすぎたストーリーやろっていう
ねえ、
そうですか、いやー面白かったでし
ょ今に至ります、それで、うん、
なんか今のお仕事の、
うん、
PR とかあれば、
はい、そうですね、みんなね結婚したい結婚したいって言うんだけど、幸せな結婚じゃなくって幸せな結婚生活をしてほしいと思うのね。結婚はよくもうよく言う言葉で、結婚はゴールじゃないよ、スタートだよって言うんだけど、やっぱり結婚生活が幸せであることが一番いいことやと思ってて、で、まあ私、まあ自分の経験があるじゃないですか。結婚して、離婚して、 でやっぱり離婚するとね、いろんな人を不幸にしたなっていうのが自分の中ではあって、でそうすると今から結婚する人にはやっぱり失敗をしない、うん、結婚をしてほしい。でそのために私の経験でね、お伝えできることはお伝えさせていただいて、幸せな結婚生活をするにはこんな風な考え方をしないといけないよとか、まあ、人間ね、自分と同じ考え方、自分と同じ価値観の人なんていないから、相手をどこまで許容できるかっていう風に考えないといけないっていうのは自分の中で悟ったことでもあるので、この経験をお伝えさせていただいて、幸せな結婚生活を送れる相手を探すお手伝いを私はしたいと思って。
いやー、でもやっぱりそれはあれですよね、うん、もう過去のまあいろんなお辛いこともありながらも、やけどもそういうのが全部今にこう集約されて生きてるっていうことですよね、うんうん、だからすごいこう言葉にも説得力があるし、
そういう
人たちの、うん、気持ちにも寄り添うことができるっていう、うん、すごいじゃないですか。
ありがとうございます。
最後に、
はい、最後に
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、
うん、ある種天真爛漫やったかなと思うので、まあその明るいまま大人になっていいよって言ってあげたらいいかなと思うかな、う
ん、ですよね、ほんまにそうです、
うん、
でですよ、
はい、
まあ、いろんなことこうやってお話ししていただきながら、うん、思い出したわみたいなこといっぱいあったと思うんですけども、うんうんうんうん、こうやってこう人生振り返って改めてなんか思うことって、
うん、人生振り返って思うことはね、やっぱりいろんなことが起きるじゃないですか、人生って。でそれも自分が望んでること望んでないことで、おそらく望んでないことが起きるのが普通やと思うのでね。でもその望んでないこともやっぱりそれはいつか自分の、あの経験値として活かせる時が来るし、必ず乗り越えられると思ってるので、辛いことがあってもその先にはきっと未来は開けると思ってるかな。だから、うん、どんなことがあっても先を向いてね、歩いていきたいなと思うね、
うん、そうですよね、うん、いや本当に本当に、いやね、いろんなことありながらここに、うん、ここ来たんですもんね。
そうそうそうそう、ここに来たよね。
トシコに来ましたね。いやいや、ほんまに
本当ね、
なんかもうめっちゃなんか鳥肌立つぐらいすごいですよね。これからやっていきたいこと、はい、やってみたいこと。
うん。これからやっていきたいことはもう本当にまさしくね、結婚相談所を自分でね、自分が理想とする結婚相談所をやりたいと思って、まあ、会社も退職をして自分で始めたので、まあ、これをね、やっぱりある程度軌道にも乗せないといけないって思うのと、まあ、私のこの経験をね、どなたかのお役に立てていただけたらなと思ってます。で、まあ、もう一つは日本はね、少子化なの で特に日本って結婚をしないと子供を産まない、そういう民族なので、皆さんに結婚していただいて、できる限りお子さんを産んでいただいて、日本の少子化にね貢献していただけるご夫婦をいいのかな、作っていきたいなと思いますね。
素晴らしいですね。いやいや、でも本当その通りですよね。もう、どんどん高齢化進んで、
うん、
どんどん少子化で。
私は結婚はね、素晴らしいと思ってるし、結婚って人生の幅を広げてくれると思ってるので、なんかよくね、結婚は墓場やぞとかね、結婚してもええことないよとかっていうことを、今から結婚する人には言わんといてほしいなって思うね。
確かに。
それを払拭したいね。うん。
で最後の質問、
はい、
もし今度生まれ変わるとしたら、
うん、
どんな人生を送りたいですか。
生まれ変わるとしたら、
はい、
今度は小学校の先生になりたいかな。
あ、それはあるんですね。
うん、
おね、今となってはもう絶対できないことですし、
そう
やってみたかったことでもあるんで、
う
ん、
そう
なるほどね。
なんかね、もっと自分が情報収集をしてもっと計画を立ててたら慣れてたかもしれへんなって思うと、今できない
葉。
なんか急にポロって出たわ。今までそんなん言ったことないけど、カズくんに聞かれて心の声が出たんかもしれへん。
かもしれないですね。
うん。
まあでもそしたらあれですね、今のこの年齢的にもすごいですね、その結婚相談所ってなんか40ぐらいのね、うん、お姉ちゃんがやったってあんまり説得力ないけどね、
そうね、
年齢的にもそうやし、もうこれをやりまくって、
やりまくって、
やり尽くして、
そうそうそう、
楽しみ尽くして、
うん、今世はねこれをねやりきりってね、
うん、次回は
そう、
次回も女性で生まれたいんです
か、どっちやろう、あでも女性で生まれたいかな、あ、うん、
次回そしたら女性で生まれて小学校の先生、
そうそうそう、
子供たちと戯れる人生を夢見ながら、
うんうんうん、そうで、もしかしたら卒業生こっちとこっちであのこの子と結婚しってやってるかもしれへんよ、
可能性あかんな、結局つながってるやん、
そうそうそうそうそう、うん、
僕また人生ストーリー聞かせてもらいますいやー今日は貴重な楽しいお話本当にありがとうございました、もうい
え、
またあのこれからもご活躍を、
はい、
あの応援しております、
はい、ありがとうございます、
出会っていただいてありがとうございます、
いいえこちらこそ出会いに感謝です、ありがとうございます、
岩田敏子さん、貴重なお話の数々を本当にどうもありがとうございました、これからどんどん羽ばたいてどんどんいろんな人を幸せに導いていってください、応援しています、
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週2021年1月4日のこの時間は、僕の3番目に付き合いの古い、僕の2年先輩の川上克史さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。今日も最後まで聞いていただいて本当にどうもありがとうございました。また来週同じチャンネル同じ時間でお会いしましょう。お相手は僕カズくんでした。それでは皆様、良き日をお過ごしください。そして良いお年をお迎えください。2020年どうもありがとうございました。さようなら。Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that have